オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。7月6日日曜日、時刻は17時18分、第474回でございます。はい、安定した配信が続いております。よろしくお願いします。で、Spotify も順調にいってる。やっぱ旧オルネポがやっぱ壊れたままで、どうにもならんので、機内戻しなかった。だから、もう出ないですね。今日オルネポで試しに貼ってみたんですけど、ダメでした。で、重要なことが発見されまして、Spotify がずっと著作権をもうずっとつっついてきてたんですけど、ジャスラックに、なんか著作権の曲だからって、ビアンコネロがジャスラックに入ってないという認識でずっとやって、まさかと思って、 AI がそんなミスするかと思って、一応ジャスラックを検索したらビアンコネロもう登録されてやんの。なのでおそらく解散してから曲の権利を守るというか、そういうことで、まあ僕には連絡が来なかっただけの話じゃないかという。で、小賀くんが全部手続きやったんだろうと。もうこれからそのバンバン勝手に使われても困るってことでしょう、多分ね。もう活動しないからっていうことだと思うんですけど、だからジャスラック入ってたんで、これでジャスラック問題が発生してしまうので、もうで、それで、Spotify は再編集して、本当に、オールナイトニッポンとかと同じシステムで、曲全部カットの、権利のあるやつはね。だから、この前の曲、前回は、つま先リズムをカットして、配信して、Spotify は。で、これからだからもう、ビアンコネロが、一応、ジャスラックに登録してる曲を使えないので、どれが使えるんかと思って調べてみたんですけど、馬の骨だけ登録されてないんで、ビアンコネロは馬の骨だけが使えるという状態で、で、あと他のアーティスト、今まで、Q さんのサンとか、あと、情熱マリコ、もう今活動してないですけど、情熱マリコとか、もう、情熱マリコもアニメの主題歌かなんか、エンディングかなんかで使われた曲は、テレビ朝日かなんかがジャスラック登録してる。それ以外は、使える。あとはだから我らのバディ、あとトミー&ジー、トミーさんのねアルバム、あとはだからこの前のトミーさんの曲も、まあ、もう一回聞いてみようと思います。本人使っていいかって。あとはだから前の iPhone が壊れたので、めっちゃダウンロードしてた。あれがどこにあるかわかんない。多分昔の、Windows のパソコンに入ってると思うんですけど、ハマンくんが入れてくれた、ヤンキーズの曲とか、そういうの。あと、おつみさんの、スピキジか。だから、あの辺を使う流れになってくるということになりますので。まあもう、それかも曲をもう、どうしようか、曲なしでエンディングだけかける普通のポッドキャストっぽい感じにしてもいいなとも思いますけど、ちょっと要検討という。だからCD を一回 iTunes、Apple Music に入れて、そこから iPhone に移し直さなきゃいけないので、すぐ使える状態にするにはちょっと作業がかかるので、そう、 iPhone 6S Plus に全部入ってたのが壊れちゃったので、それが痛いなということになったので、当分は、そういう流れに、なります。ああ、藤崎なるみなんですか。ああ、旧スポティファイが再生回数がリセットされて激減。あ、そうか、そうか。そんなことになってんの。旧スポティファイ。ああ。新スポティファイではある。わからん。で、なんかそうそう、YouTube も今また配信できるようになったんですけど、YouTube はやたら、なんか再生数が、まあでも1回とか2回とか5回とかそんな感じだったんですけど、海星君の時だけ100回ぐらいもあったんかな。 あとはだから全然そのほとんど YouTube はただの保存用みたいな感じでやってたんですけど、最近またなんか10回20回みたいな感じになってきたので、まあ一応軽く再生してるのかもしれないですけどね、わかんないですけど、みたいな流れでございます。はい、だからちょっとビアンコネロ使えない問題が出たんで、ちょっとまたもう12年経ちますので、オルネポ始まって12周年ということで、何かしら変わらなきゃいかんのじゃないかという感じになっております。はい、またちょっと考えます。はい、さっき発覚したんでね、まあ、CD いっぱい一応さっき引っ張り出したんですけど、まあ、トム・クローズは恐ろくてちょっと使えないなと思いますけど、あとちょっとはいやろうと思います。 CD 考えたいと思います。やっぱりだからこのままずーっとハッシュタグオルネポまで行ってエンディングで書けるっていう、もうこれなりそうな気がせんではないけどね、なんとなくそう思ってます。はい、で、そんなポッドキャスト、オルネポやっております。なんちゅうですか、やらせていただいてます的な、感じですけど、そうそう、大発表、大発表。ポッドキャスト配信リレー2025、出まーす。どうも、徳光和夫です。去年、来年出るって言ってたやつ、しっかり覚えてたので、一応エントリーしました。これで、なんか、ポトフ師匠の作ったフォームみたいなのが、ディスコードに登録したら、進めるみたいな仕組みなので、ディスコードから、入って、登録しました。9月の27、28に、配信されるのかな。で、締め切りがいつか覚えてないですけど、締め切り何やったっけ、締め切りは書いてない、またどっか別のところに書いてる、なんかその辺がいっぱいいっぺんに見れるんで分からない、多分8月いっぱいかなんかにちょうだいやったかな、忘れたけど、で、曲ジャスラックダメ、もちろん鼻歌もダメとか書いてあったんですね、確かね。はい。っていうやつです。はい。なんとか。で、テーマが、アンバランスと、キックってひらがなのキックなんですよね。何なんですかね、これ。あと、未来。漢字で未来。この三つのテーマから、なんか喋ろうみたいな。キックって何ですかね、リッスンのキックなのか、お花のキックなのか、うんこの話なのかよくわかりませんけども。はい、そういう3つのタイトルの中から、まあ、なんか聞きたい、質問があればどんどん質問ちょうだいみたいに書いてあったんで、またどんくらいの番組が出るのかわかんないですけど、あとは、多分順番が決まるって、あれ、受けをやらないかんのでしょ、確かね。あと30分枠と、15分枠が選べます、みたいな。で、どっちでもいい人は、指示を待って、与えられた枠をやってくれみたいな。15分か30分か、どっちでもいい人は、ポッドキャスト協会の方から指示が来ますみたいな。で、なんか、受けをやったらいいって言ったの、多分順番が発表されてから収録開始してぐらいがいいんでしょうね、多分ね。多分順番、エントリー締め切って、順番を決めて、で、その順番通りに、が決まったら収録してみたいな、多分。だから、藤崎なるみがエントリーしたら、の順番が、藤崎なるみの月がオルネポだったら、藤崎なるみさんお疲れ様でした、みたいなこと言って、私って言って始めればいいんでしょう。で、この後は、って言って、藤崎なるみの風邪をひいた、みたいな感じで、だから次のやつをまたやって、オルネット日本みたいな感じですよね、多分ね。今、2部の、ナイティナインが終わったら今からマジカルラブリーが始まりますみたいな。で、マジカルラブリーが終わったら今度、上柳正彦さん、朝ぼらけですみたいなことをやらないかん、やろうと思うんですけど、で、テーマトーク、全くアンバランス、聞く、未来。全く浮かばないですね。やっぱテーマトークを やっていない病が炸裂する感じっすね。どうしよう。まあまあ、まだ時間はあるんで、締め切りがいつかは多分まあもうちょっとあるでしょうから。で、30分で編集して、提出という感じ。確かでもね、YouTube かなんかで再生したら、音のすごいバランスがあるので、レベルが、音量レベルがまちまちなので、多分オルネポの僕のレベルは CD 並みに、通常のラジコとかの通常オフィシャルの音量ぐらいは上げてるので、だから多分他の人たち小さいので、多分ドカッとでかくなって怒られるかも、怒られんかも。まあでも、まあやりましょう。まあ楽しみに。楽しみにしております。はい。全く何も浮かんでおりません。誰か、まあでも誰か呼んでトークするか、コラボするか、一人で喋るか、まあ一人で喋った方がいいやろうね。まあ、とにかく前の順番の人の受け、トップバッターだったら話は別ですけど、受けて、次の人、どうぞの時間があるから、賞味15分、20分ぐらい喋れば、あと5分5分ぐらい、5分も長いか。まあでもまあ、まあ、ある程度はその前後はなんとかなったとして、本編というか、その本編のテーマトークの部分を20分ぐらい喋ればいいんじゃないかと思います。まあ、だらだら喋るのはできるので、できるので、ちょっとこんな感じでも10分経ったりするんで、大丈夫じゃないかと、なんとかなるんじゃないかと、まあなんとか。で、多分、提出の仕方が多分、Spotify に貼ればいいんかな。よくわからないですけど。あ、Spotify ね、Discord か。よくわかんないですけど。なんとか、なんとかしようと思います。はい。という流れでございます。はい、ちょっと、まあ、ショッキングなことはそういうことですね。はい、Spotify、正しかった説。はい。恐ろしい、恐るべき Spotify。AI ってすごいね。全部、あえて探せるんやね、AI ってね。すごい数配信されてるやろうにね。おかげで僕もずっと、配信し続けたら、やばかったでしょうから、よかったっちゃよかったっすね。まあ、どういう制裁なのかわかんないですけど。まあよかったっす。まあよかったということにしときましょう。ということで行きましょうか。桃雪の桃屋プレゼンツ、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りします。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございます。第474回でございます。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すと、オールネポを、はい、ということで、エコーがなんかうまくいっておりません。はい。超暑いっす。今日は、さっき買い物に行って、ユニクロの UV カットパーカー買いましたんで、これで3つ目になったんで、これで洗って毎日回せるようになるので、通勤の真夏用 UV カットパーカー。そう、定時で帰ると、帰りの日差しがきついので、UV カットパーカーがあったらいいけど、汗だくの T シャツの上から着るのがちょっと嫌だったんで、洗い替えがない。ので、まあ、これで3つ回します。で、今年もユニクロでまた、スヌーピーの T シャツを買って、去年の T シャツと入れ替えと、毎年スヌーピー1回買うっていうね、ベイビーピーナッツ。はい、アイコファンクラブ。それでは、第474回、よろしくお願いいたしまーす。
ボンバヘイ！ボンバヘイ！ケツからそっと匂いが出てる。それはへん。それはへん。すかして握って、そっと離す。それもへん。握りペン。
桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。
はい、ちょうどお送りされます。第474回でございます。BGM どれやったっけ？これ、毎回ね、毎回ここでつまずいております。はい、行きましょう、BGM。 そう、そんな、ロバート国王に車を借りて、ロールスロイスに乗って買い物、ユニクロに行きまして、で、T シャツ買って、あと靴下を、靴下屋さんで通気性のいいやつ、初めて買ったかな、くるぶしより下の、石田純一に見える靴下、見た目裸足になる靴下みたいなやつとか買って、あと、なんかファブリーズみたいな無印のやつか。ファブリーズの機能でありながらダニよけになるって銃弾とかにシュッシュってできるやつもかついでに買い。とか。あとお風呂のボディタオルっていうんですか、洗う時のタオルがもう2018年から使って破れてしまったので、ニトリのカジュアルショップみたいなのがあってそこで買って、みたいな感じの買い物。で、スタバで、久しぶりにスタバで、アイスカフェラテグランデと、ドーナッチョ、なんとかドーナッチョ、普通のドーナッツ頼んで、読書して、で、戻ってきたっていうね。で、読書。これ今本がここに置いてある。この本なんですけど、これ、ジャケ買いしちゃった本を。何やったっけ？私をほどくって本なんですけど、神様の神、野原の野に、草冠の愛、で、神の愛さんっていう、この人が、渡辺真央っていう、なんか AV 女優さんだったらしくて、早稲田大学在学中に2年間やったかな、みたいなの書いてあって、で、私をほどくっていうそのタイトルが、なんか、タイトルに惹かれて、なんかその、現在に至るまでの話みたいな、大変だったっていうか、なんかこう、自分で考えて答えを出して進んでいくっていう、その、結構言葉の表現も豊かで、話も面白いね。やっぱ、なんか、大変な世界だなっていうのが垣間見えるんで、やっぱでも、まあ、その、お金を儲けようとする人たちとか、まあ、だと、なんですか、男の人が女の人を軽く見てるみたいな感じ、あとなんかそういう、なんか、浅はかというか、なんかそういう、ああいうなんかいろいろな迷惑かかったみたいな、その大変なところを切り抜けてきたみたいな話もあるし、まだ半分ぐらいしか読んでないですけど、面白いなと思って。久々に。で、本って、もともとその CD を買いに、オーチーコーチーの CD を買おうと思って、Amazon で買ったら、アクリルキーホルダー付きとか特典付きをどうしても買っちゃうので、1万円ぐらいするんで、CD、直で買おうと思ったら、1枚だけ売ってて、それオーチーコーチーステッカー付きなんですよね、1枚、通常版のやつは。で、また MacBook に入りまして、今ね、これ、見えるかな、これ、ツイキャスで見えるの、これ。これ。一番画面で言うと左下かな。これがオーチーコーチーのステッカーっちゅう。またステッカーが MacBook に増えたっちゅうね。で、その、なんでそれを買いに行ったかっちゅうか、映画を見たんですよ。昨日。有名な映画をやっと見たので、もうまさに暴行でしたね。3時間きっちり、もう暴行との戦い、国宝。国宝であり暴行であるっていう。その、おじさんたち、だいぶ離脱者出てましたね、やっぱ。ミッションインポッシブルをみんなミッションインポッシブルで、ミッションのションが、ションじゃないかっちゅう。今回は暴行が、暴行ギリギリ3時間、漏れるか漏れんか、国宝、見まして、まあでも漏れずにね、最後のエンドロールまで見てからトイレに行って大丈夫だったんで、やっぱ3時間、コーヒーを飲んだらやばいと思ったって、コーヒーは飲まずに、朝から9時50分ぐらいの映画かな。ねえ。やっぱ佐久間さんが面白いっていう映画は見た方がいいというのと同じみなんですけど、佐久間信之のオールナイトニッポンで絶賛してて、でも結構みんな、国宝はいい、国宝はいいって言って、アカデミー賞総なめするんじゃないかっても言われてるし、酔っ払って隣のうちに入ってた吉沢くんが、 もう許してあげようよぐらい、すごいやっぱ、それは酔っ払うわ、みたいな。でもまあ、酒を飲むシーンもありましたけどね。大丈夫かと思いましたけど、まあ関係ないでしょうけど。いやー、すごいね。なんかネタバレっていうか、確か、ちょっと書いてあったやつとか、ヤクザの息子が歌舞伎の世界に入る的な、最初のシーンも衝撃やったし、あと渡辺謙ね。渡辺謙がすごかった。うん、寺島忍もすごかったね。横浜流星もまたね、あら森七菜じゃんっつうのもあったし、いいね。高畑充希もいいし、やっぱすごい世界、ものすごい修行してっていうね。まあだから海老蔵どうなのって思いましたけど、すごい世界。なんかでもいろいろ面白いですね。あれ、なんか、あれを、歌舞伎のこう、セリフ回しみたいなのを、ずっと、その映画見てたら、アイフルの CM の大地真央を思い出すね。こんの？そこに愛はあるんかいみたいなやつ。なんか、ああいうのを、ちょっと思い出すね。あれは歌舞伎やったんかなとか思って。いいっすね。あんなのが結構あるんですよね。こう、練習してる。歌舞伎を見たことないんで、実際はちょっとわかんないですけど、あんな、愛は、あるんか？あるのか？みたいな。っていうね。っていう。ああ、見た方がいいですね。で、そうそう、なんか、チラシがあったんですけど、アニメを途中まで見てた、クーロンジェネリックやったかな？なんか、クーロンの街に女の人がなんか記憶がないみたいなとこなんですけど、あれが吉岡里帆で実写版が今度あるみたいなんで、あれは見ようかなと思って、アニメのやつ吉岡里帆じゃんと思ってかなぁ。長澤まさみのやつも見たいけど、もう今上映中かドールハウスやったっけ、あれも見たいんだ、見たいけど、国宝はやっぱ見てよかったなぁ。ただ長かったけど、長さを忘れるっちゅう感じでもあるけど、会社の子とかにも、お見らないかんねえって、よくそんな、豆に見に行きますね、みたいな。いいやないか、この野郎、みたいな。はい、見よう。あれ、パンフレット買おうかなと思ったけど。いや、よかったね。で、その CD を買う前に、その映画館のところに、ラーメン屋が出店してて、もともとなんか宇部かなんかに1店舗やってて、2店舗目かなんか知らんけど、で、1回行ってみようと思って、だから僕全然よく見、なんか、後で、食べログかなんかに出てるポスターの写真かなんかを見たら、説明はちっちゃく書いてあったけど、食券の券売機に書いてないんで、わけわからんかったんですけど、ラーメンが3種類あって、白と黒と赤があって、わけわからんでしょ。で、何も書いてないので、食券に、券売機に。わからんなぁと思って、多分白は豚骨だろうと思って、黒はなんか、焦がしネギとか、焦がしニンニクとか、なんか黒いやつが入るんやろうと、赤は辛いんだろうと思ったんで、まあ普通の豚骨でいいかと思う、白にして、で、ラーメンで定食1100円って書いてあって、で、いろいろどっか見たら、定食には餃子がついてます。あ、餃子付きなのかと思って、ラーメンが850円。高っと思ったけど、まあ、それを。で、結果ご飯もついてたんですけど。で、一覧みたいに、麺の硬さとか、で、麺、ニンニク入れるとか、こってりにするとか、いろいろあって、極細麺か細麺かみたいな、細麺でいいやろと思って、で、普通、茹で加減普通ってしてて、で、頼んだんですよね。それはもうなんか換気扇がうまくいってないっていうか、カウンターに座ったらもう激アツで、ショッピングモールなんで、多分、廊下、入り口から中に扇風機でも回せば多分、外の、全館空調のやつが入ってくるから、換気扇といい流れで、多分それを、わからんと、換気扇のところに扇風機置いてるんで、多分熱風をぶん回して カウンターが熱いみたいな、あの辺ももうちょっと考え、まあ余計なこと言えないんで、もうちょっと向きを考えたらと思ったんですけど、その辺はまあしょうがないなと思って、真夏暑いなと思って、あとはなんか Bluetooth スピーカーで音楽ガンガンシティポップみたいな昔の曲みたいなのを結構な音量でかけて、多分換気扇ガンガンの厨房の中に聞こえるような音量にして、僕らにとっちゃうるさいんですけどみたいな、あ、厨房の中でかけりゃいいのにと思ったんですけど、あと矢沢永吉のポスターがめちゃめちゃ貼ってあるっていうね、長渕もあったかな、なんか不思議と思って、で一時待ってラーメン来たら、やっぱ今時のラーメン屋さんって多いのが、あの、なんですか、スープが少ないっていう、替え玉しできんぐらい少ないっていうか、もう脳も伸びてるみたいに見えるっていうか、多分貴重なスープだからだろうけど、なんか麺がもう出てきてるみたいな、上にみたいなのが多いですね。今回もそれで、で麺の数は普通にしてたの、結構ボソボソで、じゃあもうちょっとなんか片面頼む人が多いから、ゆっくり普通に茹でるってあんまり慣れてないのか、まだオープンしたばっかりでとは思ったっすけどね、えそこは悲しかった。もう一回でも、でなんかインスタグラムついでに今日調べようと思ってインスタ見たら、食べてもらえばわかりますって多分オーナーかなんか代表が書いたんだろうと思うんですけど、なんかそうやってあの気合が入ってるあのコメントが書いてあったんで、結構だから一生懸命やられてるんだろうと思うので、その辺も期待しつつ、もう一回極細麺でやってみようかな、辛いやつ赤でも頼んでみようかなと思うけど、あの麺の茹で加減も多分それぞれやろうし、多分あんだけ熱くて、そこそこまだお客さんも来てたんで、入り口は元エグザイルのあの清木場さんのお花も来てたんでね、結構そう、なんかいろんなバーってド派手に花がなる、いいとものテレフォンショッキングみたいな感じで入り口にバーって今でやってたんで、もう一回なんか機会があったら行こうかなと思いますけど、はあ、まあでも誰が何か誰か気づいて手を打ってくれるやろうと期待しながら、まだオープンしたばっかりで、僕ほんだいたいオープンしてすぐ行かないんですけどね、多分1ヶ月ぐらい経ってるのかな、でもそれでもだいたいすぐは行かない方がいい説なんですよね。まだ従業員が上手になってないっていうか、オペレーションに慣れてないとかいろいろあるんで。まあでも、あんま飲食あるあるは、飲食あるあるでわけわからんっていう話でしょうけど。まあそんな、ね。それで、おうちコーチを食べ終わったと、おうちコーチ食べ終わったと CD を買いに行って、CD を持ってちょっと本やうろうろしようと思ったら、その、私をほどくっていう、その、神野愛さんの本を見つけて、で、今、読んで、ハマって。Kindle 毎月1000円払ってるけど、全然読んでないけど、また本買っちゃったみたいな。でもなんか俺も、めちゃくちゃこの人が、なんかいろいろ、頭いいっていうか、物事の考え方がすごいなっていうか、表現力もすごいし、まあでも大変やな、みたいな。大変やなっていうか、もう、やっぱりぶっ壊れそうになる、メンタルが保てなくなるようなこととかも多いみたいなこと書いてあるっすけど、まあ、もっとね、楽に受け入れられるようになったらいいんでしょうけど、やっぱその辺との戦いが、一個ずつ克服して、次は同じ鉄を踏まないみたいなのを積み重ねていく経験として、みたいなのもあるので、そんなのが書いてあって、なんか、すごいなと思って読んでます。はい。全然顔とか覚えられないですけどね。でも、すごい人がいるもんだと思って、こういうのを発信してくれる人がいるってありがたいな、みたいな本ですね。ブックカバーもなしに堂々とスタバで読んでましたけどね。でも、これいいんじゃ、あんまり、だからメディアにあんまり出るってわけもいかんのでしょうけど、なんかでも、なんか面白い本だなと思って、結構目立つところに置いてあったんですよね、おすすめ。本屋大賞とか、いろいろ本が並んでるところに置いてあったんで、買っちゃいましたけど。さあ、じゃあ、そんな曲。なので、ちょっとビアンコネロがほぼ消滅したので、久々にあの曲を書きようかと思いまして、懐かしく言いましょう。ああ、懐かしいですね。これですよ。 ずっと、ウォンチベイベーが出る前とかかな、オルネポのエンディングテーマで流れてましたけど、これ、バディで、星と下、星の上。星の下見上げればブルーすごい深いスカイブルー帽子をかぶる日焼けしすぎるように頼まれはしない歌歌いながらまだまだ続くよ自問自答星の上星の下星の上ピッピンピッピンイエーヘイピッピンピッピンイエーヘイピッピンピッピンイエーヘイピッピンピッピンイエーヘイピッピンピッピンイエーヘイピッピンピッピンイエーヘイピッピンピッピンイエーヘ イバディで星の下星の上でございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン、略しておるネポン。はい、ということで、はい、行きましょう。いけるか。はい、行きましょう。ハッシュタグオールネポン、
オールデポ、
クリス・ペプラーです。ハッシュタグオルネポでございます。 X ハッシュタグオルネポでポストをしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。プスーン、プスモンの人、プスーン、リプライですね。国宝見に行くって僕が桃江のさんアカウントで3時間暴行デスマッチでもあるって書いた。話題の国宝、近所がロケ地になってるらしいので見たいなと思ってます。暴行爆破チャレンジどうかご無事でって書いてありますね。ありがとうございます。暴行なんとかなりました。へー、あの南河内のジェントルマンの近くでロケがあったんですね。ってことですね。あー、いや見た、いや見たがいいよ国宝ね。すごいね、すごかった。なんであんな歌舞伎役者でもない人が歌舞伎役者の役ができるんやろっていうか、あれでも違いは分からんけど、もうほんと歌舞伎っぽかったんで、本物の歌舞伎を見た時に分かるんやろね。同じやんと思うのか、やっぱ違ったと思うのか分かんないですけど、あとはだから丸々そのまま まあ、ネタバレなるか。その表現、その舞台のね、表現の仕方とかがね。でも、すごいよ。さ、3時間。やっぱその、たっぷり使って表現するっていうか、はしょってないって感じが、あれでもはしょったのかな？わからんけど。いや、すごかったっすね。はい。ありがとうございます。さあ、続きまして、ケンチさんからいただきました。473回拝聴。関東地方も梅雨明けの様子、古今東西、これから35度超えの日々、ご自愛ください。ということで。ありがとうございます。はあ、暑い。もう今もね、暑い。暑いけど、やっぱボディーソープを2000円のやつに変えたら、やっぱその、腐り方がやっぱだいぶ、半腐りぐらい、大腐りじゃなくて半腐りぐらいになるので、汗臭さのストレスがだいぶ減るね。やっぱ、高いボディーソープ、多分柿渋の石鹸の匂いと同じのが入っとうから、匂いがするから多分柿渋成分なんやろうけど、やっぱ柿渋がすごいんやろうけどね。と似たような成分が入ってるんだろうと踏んでます。ああ、いいね。もうすぐ夏服に切り替えるのと空調服を導入して、もっとこれから気温が上がる時に備えて、今まだ冬服で大汗かきながら粘るという、システムでございます。はい。ありがとうございます。続きまして、アポロさんからいただきました。令和7年4月4日配当のアップルポッドキャスト。ということで、オルネポ472回入っております。ありがとうございます。いろいろ、なんかこれ見るとやっぱ面白いね、ハッシュタグはね。いっぱいあるね。ザッキーのワンマンマンデー。すごいね。リッカタン。ニューチラジオ。いろいろあるね。マヌマクは静まぬ幕だよね。いろいろあるよね。ダツムーン MVD365。あ、これあれか。ミオちゃんか。ボイスブログか。あります。ありがとうございます。さあ、あとは残り、あ、そう、サニトラさん、いただきました。外仕事民は地獄の季節が、外仕事民には地獄の季節がやってきましたね。空調服着てないと死にます。去年から、オイニー対策として全身脱毛してます。わら。気持ち涼しい気がします。グッジョブマークですわ。うわ、すごい。サニトラ全身脱毛。すごいね。すごくない？すごくない？マジで。全身脱毛って。すごいよね。さすがよね。抜かりないね。いや、抜けてるね。抜いてるか。抜かりない。だからもう、何？人前で脱ごうとしてるね、これ。全身脱毛してるってことはね。どこぞって脱ぐチャンスがあれば脱ごうと思ってます。っていうことやろうね。でも、毛が臭くなるんかな。でもまあ、汗と皮膚と菌の反応みたいなのがあるやろうから。これは怪しいですな。奥さん。お宅の旦那さん、脱ごうとしてますよ。知ってんのかな、奥さんは。まあ、もともと毛深くなければ違和感ないやろうけど、その、何、フットボールアワーの岩尾さんとか、今田浩二とか、東野さんとか、今田浩二だと、髭脱毛したんやったかな。まあ、どうなんでしょうね。その、まあでも今、まあ芸能人の叩かれ方を見ると、一般人がどこまで叩かれるかわかりませんけど、見つからないようにね、脱いでいただければと。すごいね。今度見せてもらわないかんね。脱がんでもいいけどね。脱毛しとるか。脱毛して、滝藤さんみたいなパーマして、抜かりがないね。まあ、毛は抜けてるけど抜かりはないね。すごいね。ああ、藤崎なるみ、高2の息子のすね毛、恋から脱毛してあげたいかも。わら。 な、どうでもいいやろうけどね。俺はどうでもいいなと思って。脱毛って痛いやろ、だって。レーザーパチンパチンパチンってやるやろ。それが耐えられんね。耐えられん。なんかたまになんか SNS の広告かなんかであるよね。綺麗なお姉さんが男の人の脱毛をしてあげるみたいな、なんか動画が、広告が多いよね、確かね。いや、絶対嫌よね。痛いよね。痛いのは、もう勘弁してほしいと思っております。はい。以上ですかね。はい。ハッシュタグ、オルネポでは皆様からのポストを心よりお待ちしております。はい。ハッシュタグ、オルネポ。ハッシュタグ、オルネポで、お気軽にポストしていただけましたら、私、大変喜びちゃおらんま、マンモスウレピーでございまーす。以上、ハッシュタグ、オルネポでした。桃屋のさんの、オールデイズだ、ネッポン。
いや、もう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
エンディングでーす。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、嬉しいの中心からお送りしました。山口県の片隅からお送りしました。桃井のおっさんのオールデイズだ・ネッポンでございました。第474回でございました。桃井のおっさんのオールデイズだ・ネッポン、短く略すと、オールデンポー。はい。ということで、行くぜ配信リレー2025ということで、8時間89分98秒で、無事に来てお送りしました。なんとか、なんとかね、配信リレーに参加して、多分今時のイケてる若いポッドキャスター、イケイケの今をときめくポッドキャスターね、あとポッドフッシュをはじめ、協会の皆さんに少しでも爪痕が残せるように。いや、一番おもろかったよね、俺ね、ポー、桃屋のおっさんのやつって言われたらいいですけどね。一人でも、購読者が増えると、いいんやろ。営業周りみたいな。こう営業活動全然やってない。もう本当、引きこもり系ポッドキャスター。これをね、なんとか打破していきたいと思っております。はい。それでは、行きましょう。オルネポエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。
初めから来ちゃいないさ、重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく並べ立てたのは今までの理由だろう。そんなものよりも今を聞かせて、答え合わせならまだ早すぎる。未来など見間違えるものさ、行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう。悲しみは分かち合ってゆけるものじゃない。 Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ。など初めから決めちゃいないさ、誓い交わしたものさえ消えてゆく心落 戻るなら約束はいらないから、そんなことよりも声を聞かせて。運命論なら信じちゃいない、明日などこの手で開くのさ。光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ。喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない。Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで。 Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース。信じることにも疲れた、初めから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない、まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる。鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで。 Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty in the Bomb Lady。 消え失せるばかりのこの夜を埋める、埋める、埋める。ぬくもりはもういらない、いらない。 Black and Beauty、 消え失せるものならもういらない。
それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。あーでーだ
ー。福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポー。